一段と寒くなってまいりました。キッド、
シングの
ファミコン名人への道かっこ笑い3-4、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。まあなんだかんだ言っても11月半ばですからね、だいぶ冬っぽくなって。
そうです ねまあでもあんまりね、あの外を歩かないように、あのいつもあの地下とか地下鉄とかばっかり移動に使ってまして、あとはもう講座降りたらば家に帰ってゲームやってるんで、なんか全然寒いなとか暑いなとか感じずに暮らすようになっちゃいましたけど、
まあでもやっぱ冬といえば鍋であったり、
そうです ね
あとね、おでんとかね。
あ、いいっすね。
おでんね、私好きでしてですね、あのコンビニとかでもなんかちょっとだけ入ってるやつが、
パックの
があったりするじゃないですか。ああいうのよく買ったりするんですけど、
いいですね。私は最近あの芋煮のセットみたいなのが最近やっぱ流行ってるじゃないですか。なんか芋煮専用のなんかタレみたいなのとかも売ってたりするんで、あの里芋を大量に買っといてですね、あの好きな具材のその時野菜とかを買ってきて、あの芋煮を作るんですけど、
いいですね。
南の調味料をあえて使ってみたりとか、
あと
東北の醤油じゃなくて、
あ
甘いやつとかをこうブレンドしてみたりとかして、ちょっと向こうの人には怒られるかもしれないですけどちょっとね、いろいろ試してみると、あのうまい、最高にうまい俺の芋煮ができるので、ちょっとおすすめです。
いいですね、鍋はいいね、これからますます鍋が美味しい季節に。
いいですね。本当だったらみんなでね、鍋を囲みながらやりたいところなんですけれどね。
まあできる範囲でね、そういうこともあの来年にはできると思いますので、ね、
鍋と日本酒
いいね。じゃあ皆様もね、そういう美味しいものをたくさん食べて元気に過ごしていただければと思います。それでは 3-4 いってみましょうか。
面白かったです。
本編カリーン、イエーイ。神のゲーム実況、
はい、ファイナルファンタジーの身の親の坂口博信さん、ヒゲこと坂口さんと、あとオーガシリーズとか FF タクティクスとか FF12 とかの、あの松野康美さん、2人があの FF14 を前からはやってるんですけど、で松野さんの方は FGO のコンテンツのシナリオとかいろいろ担当してるんですが、坂口さんがすごいペースで14をめちゃくちゃクリアしていて、まあ、とうとうその松野さんがやった FF タクティクス と、FF12 とあとベイグランドストーリーが元ネタになっているコンテンツ、ここでも一回話したんですけど、リターントゥイバリースっていうコンテンツを坂口博信が攻略するっていうのを、なんですかね、夜中の深夜に急になんか YouTube に上がったんですよ。坂口さんとリターントゥイバリースっていう動画が、何これみたいなたまたま目覚めてなんかツイッターべーってやってたらば、なんかそんな URL が貼ってあって、何これってやったらば、坂口博信と松野康美が FF14 のリターントゥイバリースやってるんですよもうこれラムサじゃんとか言ってやってるんですけど、すっげえ面白かったですね。なんか開発の裏話とかもこう挟みながらやってるんですけど、やっぱりあのギミックに引っかかるのをみんなでニヤニヤしながら探して、でみんなで待ってて、あ、これ絶対引っかかるって見てやってたらば、やっぱ開発の人すごいですね。あ、みんながそう言ってるってことはこれこうだろうみたいなので回避するんですよ。すげえみたいなさすが神は違うなみたいな形で、ただそれがすごいのが結構長いコンテンツなんですよ。で、私も結構な時間かけてクリアしたんですけど、6時間弱の配信ですよ。ハワイ、坂口さんハワイなんで、実際の時間は違うんですけど、こっち見てる方も、あと付き合ってる方とかの時間帯ってもう深夜の3時、4時、5時とかなんですけど、フルで全部最後まで攻略していて、いや56歳と58歳が5時間超えの配信をやっていて、昔のその思い出話とか開発とか、あのタクティクスの時にこうでとかみたいなのとかを突っ込みながらやっているという、 なんか夢見てんのかなこれって深夜にハッて起きたらなんかやってるみたいな形でやってたんで、なんか面白いもんが見えるんだな今はと思ってすごいびっくりしたね。あの追い抜かれちゃいました。もう坂口ひろのぶさんにプレイ、あの一月で全、うん、ほぼ全コンテンツぐらいの勢いでクリアしていて、いやさすがエヴァークエスト勢は違うなと思って
なるほどね
みんな追い抜かれたと言ってびっくりしてるんですけど、なんかあの YouTube に残ってるんで、ちょっとあのタクティクスとかが好きだった人とかはめっちゃ裏話いっぱい言いながらやってるんで、ちょっとあの見てみるといいですけど、5時間弱あります
ぜひ
おすすめ、
ね、感想をお待ちしております。で今回はですねこのゲームの BGM を聞くべしというテーマで、
はいはいはい、
まあ、実際にねかけられたら一番いいんですけど、うん、あの気になった方は後でその曲を聞いていただければなと思うんですけれども、うん、ね、うんうんうん、先ほどちょっとシンクさんにも、はい、あの何曲か聞いていただいたんですが、このメッセージいただいておりますダンテさんのカルテットっていうね、はい、うん、曲をさっき聴いていただいたんですけど、うん、正直カルテットはどの曲も最高、初っ端のグイーンからのあの軽快な音楽素敵ということでね、あれすごいよね、
あなんかあの効果音なのかなって最初思ったのが、自然に曲にバーンってつながるんで、んいやかっこいいって、
そう1980年代のアーケードゲームで、ああいう、うんうん、なんていうんですかね、結構フュージョンというか、
そうですね、
今普通になんかクラブとかでかかってそうな感じの、
なんかあの入ったらクラブでこうジャーンって鳴ってるような感じで、表紙もねなんかちょっと取りづらいというか、変拍子的な打ち方もね全然違うし、
すごいあの当時もだからゲーセンであれが異彩を放っていて、まあ、カルテットって複数人で、ね、一緒に遊べる横スクロールアクションシューティングみたいなやつなんですけど、まあ、それも面白いし、とにかく音楽がすごい独特、あの時代の中ではだからあすげえカルテット誰か遊んでんなってすぐ分かんねえね。だからカルテットの曲はね本当にかっこいいんですよ今聞いても、
なんか何曲か聞いてもどれもなんかかっこいいですよね、
うんうん、そうだね、
うん、なんか映画のあの当時のやってた映画のちょっと電子音が入ってきた頃の映画のサントラっぽい感じがします。
そう、ね、はい、そう電子ドラムのね、はいはいはい、音とかもすごい入ってるからね、
うんうんうんうん、
であとリブルラブル、うん、軽快でメルヘンな世界観ぴったりのサウンド、マッピーやメトロクロスも最高、他にもいろいろゲームミュージック素敵大好き岡村康幸っすということでありがとうございますいいね、ナムコとナムコナムコッコですね、うん、いいね。マッピーは本当にあのなんていうんですかね、いわゆるメロディーがついた結構最初のゲームなんじゃないかっていう、うん、効果音だけじゃなくて、
うんうん、なるほどね、
うん、って言われてますね。あとは中井さん、明人さん、ありがとうございます。
あざます。
BGM が素敵なゲーム作品といえば、私はドラえもんギガゾンビの逆襲、愛ですね、思いつきます、
はいはい、
地底編の BGM は有名ですが、
うん、
個人的に好きなのが魔界編の最初の街、星の街のテーマが大好きですと、うん、共感を得てくれる人もいるようで、某動画サイトには60分耐久動画というのもあります。ファミコン音源としては最高の出来に近いと思いますので、お二人もぜひ聞いてみてくださいということで、ありがとうございます。
星の街どんなんだっけ、ね、地底のやつとか私あの、ね、すげえ好きで、あのピアノで弾こうと思って、あのドルドルンってドドドドンってドドドドドンでしょうね。
そうね、このギガゾンビの逆襲は結構 BGM がみんな人気がありますね。
あ星の街どんなんだったかな
あのハドソンのね、うんうん、ドラえもんも、まあ、名曲が多いですけども、うんうんうん、あちらはアクションゲームだったんですが、うんうんうん、このギガゾンビの逆襲は RPG ということで、はい
うんうん、
これでもよくできてると思うんだよね、あの RPG の、うん、そのオリジナル主人公とドラえもんと、うん、あとのび太と、
うん、
4人目がジャイアン、スネ夫、静香ちゃん、
うんうん、
あと誰だっけ誰かっていう、こう入れ替わっていくっていう感じで、で RPG っぽさもあるし、
うん、
ドラえもんの秘密道具が魔法みたいな感じになってて、で使うためにドラ焼きを消費するっていう、
あなかなか、うん、なんか考えたライターギミックです
ね、
これ
はなかなかね、うんうんうん、よくできてるなと、
うんうん、
だからドラえもんと そのプレイヤーの分身が一緒に、うん、ドラえもんたちと一緒に冒険ができるっていう、まあ夢のような、
だから自分が伸びたとかじゃないのがいいんですよね、
う
ん、
これはねすげえよくできてんなって今も思います ね、
そうですね、の、まあ、友達が持ってたんですよ、うん、だからなんかフルでストーリーは見てないんですけど曲が、うん、かっけえなっていうのは覚えてる、
うん
うん
うん、でしかもこれさ秘密道具がまた渋いんだよね、
うん、
バリアポイントっていうさ、
おうおうおう、
まああの なんか中に何も入れないバリアを貼るっていうやつなんだけど、で、ただ原作では何にも中に入ってこれなくて、うん、のび太がおやつにホットケーキが出たんだけど、うん、バリアにカチカチカチって当たって入んないからドラえもんって言ったら、うん、まあ、炎つくもの入れって言えば、うん、ホットケーキは入るけど、うん、ホットケーキ以外も穂がつくのは入っちゃうけど、うん、それでもよかったらっつって、
うんうん、
まあ、ほうれん草とか、うん、まあ、別に入っても怖くないか、うんうんうん、じゃあ穂のつくもの入れって言って、うん、ホットケーキを食べるんだけど、うん、最後にスネートジャイアンが、うん、あの漫画で、
うん、
ジャとスがつく漫画を、
うん、
のび太これ貸しあるよっつって、
うんうんうん、
あジャとスのつくもの入れって言って二人とも入っちゃうっていうオチなんだけどっていう1話しか出てないバリアポイントっていうのを、
うんうんうん、
あのスクルトみたいな、
うんうん、
守備力上げるやつで出すっていう、はいはいはいはい、うわーバリアポイント選ぶすごいこれ分かってるなっていう、であと敵に、
はい、
敵全体かなダメージ与える改造プラモ軍団っていうのがあって、
ほうほうほうほう、
スネオがくれるんだよそれを、パーティーから外れる時に、
ほうほうほう、
うわーこれ分かってるわーっていう、
なん
かこれ本当にドラえもん好きな人はね、うん、おすすめですよ、ギガゾンビ。そう
今ってなんかでできないのかな、
ねえ、これリメイクとか難しいのかな、
ね、
これ本当によくできてるので、
うん、
いやいいですね、 BGM もいいっていう ね、 であとはですね、そう先ほどこれもカリーンの剣の、
うん、
これディスクシステムの RPG ですけど、
はい、
うん、レンの世界っていう、
うん、
の BGM さっきシンクさんに聞いてもらったんですけど、はい、すんげー不思議な曲なんだよね、
不思議な曲としか言いようがない
最初なんか前衛的な、はい、よくわかんない機械音なのかなと思って、う
ん、なんかドンタンドンドンみたいな、そうそうそう、
で中盤なんか急に昭和歌謡みたいな感じのになる、
メロディーが来たあれっていうい
や、これこの例の世界っていうのは、はい、うん、最初のフィールドじゃなくて、
はい、
中盤以降に、うん、なんか移動する幻の世界みたいなのがあって、うんうん、そこのフィールド曲なんですね、
うん、
だから中盤以降はずっとこのレンの世界の曲を聴くんだけど、はい、うん、あまりにも不思議すぎるの で、
そうですね、結構トリップ
感というか、そうそうそう、だからみんな印象に残っててカリンの剣って検索すると、
うん、
レンの世界って多分出てくるぐらいのこれちょっとね皆さん聞いていただきたい、ね、
いやさっき結構 2プレイぐらいのあの、うん、繰り返して聞いたんですけど、うん、分かんないですね
不思議としか言いようがない。いやでもね、カリンの剣はそうだ、あのディスクシステムで出た、
うんうん、
まあ、アクション RPG かな、
うんうんう
ん、なんですけど結構よくできていて、で BGM も全般的に、うん、あのいいので、
うんうん、
カリンの剣はちょっとね、まあ、でも今遊ぶのはちょっと難しいかな、ディスクシステムなんで、なので、ただあのドッグっていう、
うん、
スクエア肝入りのディスクオリジナルグループで発売されたやつなんで、
はいはい
はい、今もスクエリのサイトに載ってますからね、うん、カリンの剣はね。
へ、曲作曲者とかは分からない感じですかね。
そうだね、なんか多分エンディングまでいけば出ると思いますけど、
はいはい、
これはおすすめですね。あとはドラゴンスレイヤー4、
はい、
ドラスレ4、はい、
うん、
まあ、これ小城雄三さんですけども、
はいはい
はい、ドラスレ4はねやっぱりあの当時のゲームとしてやっぱ群を抜いて BGM が良くて、キャラが何キャラかいて、はい、まあ家族の話なんですね、
うんうん、
竜退治、ディルギオスっていう竜がいて、それを先祖が倒してその子孫の話、
うんうんうんうん、
で竜は壁画に封印されたんだけど、
うん、
どうやら復活しそうだというので、
はいはい、
そのドラゴンスレイヤーの末裔である主人公一家が冒険する話で、うん、はい、お父さんとお母さんと、
うん、
あと妹と ペットのポチっていう4人がいて、
ポチ
その4人がそれぞれドラゴンスレイヤーっていう剣を手に入れるために必要な王冠をそれぞれが得意な技能を生かして持ってくると。お父さんだったらパワーだし、妹はジャンプ力で、お母さんは魔力で、ポチは普通普段犬みたいなんだけど、その地下に迷宮に行くとモンスターになって、でモンスターなんで敵からダメージを受けないっていう特性を持ってるので、
ポチ
でその4つのクラウン王冠集めるとドラゴンスレイヤーが手に入って、そしてお兄ちゃんの出番なんですよ、
はいはいはいはい、
ロイヤスっていう、
はいはい、
このロイヤスだけが唯一ドラゴンスレイヤーを使えるの でロイヤスがそれを持って最後ギルギオスっていう竜を倒すと、まあ、平和になるんですけど、その各4キャラごとの BGM が最高にかっこいいんですよ、お父さんお母さん妹ポチ
ポチ
そしてディルギオスの曲がめちゃめちゃかっこいいんだよ、
さらにそんな
この竜と戦うところの、いやもう全部かっこいいんだけど、
小島小四郎さんって聞いたらばそりゃいいでしょうってなるんですけど、ポチの曲もかっこいいんですか？
ポチの曲はね、あのちょっと のんきな感じ、
あやっぱり、いいですね、アンダーテイルとかの犬の曲とか、私ドッグソングとかめっちゃ好きなんで犬の曲って聞くとおっってなる
んですいやこれね、特にお母さんの曲がね、人気高いね。
あそうなんですか、
へ、あのやっぱねちょっと後半歌謡曲っぽい感じのもあり、ドラゴンスレイヤー4これはいいですね。そしてディスクシステムのエスパードリームというコナミの名作ですけど、これもアクション RPG かな、
はい、
でこれ全部曲いいんですけど、フィールドの曲がねめちゃくちゃね、まあ、それもずっと聞くことになるんだけど、はいはい、いいんですよ、その異世界に、これは主人公が、本の世界に入っちゃって、でおとぎの国みたいなところで活躍するんだけど、おとぎの国に行ったら主人公は超能力が使えるようになってたっていう、まあ転生系とかナロー系みたいな、先駆けみたいな、でそこで主人公があのエスパーとして戦うんだけど、その冒険心をかきたてるようなワクワク感あり、そして当時のコナミサウンド感ありの、もうねエスパードリームのね、フィールドのメイン BGM これ最高ですから。
これなんかあのコナミの、アルバムとかにも入ってたりするんですかね。
多分入ってんのかな。
コナミってあのいっぱいあれじゃ、アルバムあるじゃないですか。コナミカプコンはなんかどれがどこに曲なのか分かんなかったりするんですよ。あの、はいはいはいはい、サブスクだったりとかすると、あだからエスパードリームで検索すれば、
そうだね多分
サブスク出てますかね。
そして同じくコナミで、
はい、
アルマナの奇跡っていうアクションゲームがあって、
知らないか
も、私これもディスクシステムでちょっとマイナーなんですけど、これはもともとロックンロープっていうコナミのアーケードの結構昔の1980年代の前半に出たゲームがあって、ロープをこうあの投げて、で斜めにこう登っていって登っていって山を登っていくロックンロープってゲームがあったんですけど、それのリメイクがディスクシステムで出たのがこのアルマナの奇跡ってやつで、これがね、ゲーム自体は割とまあ難しいし、ちょっと地味なんだけど、音楽がすげえかっこいいのよこれ。
内容はその山登るのではなく、
一応コンセプトは一緒なんだけど、このアルマナの奇跡になった時に、ストーリーがあのつけられて、どっかのその村にある秘宝、秘石、石が盗まれちゃって、でそれの石を取り戻すために主人公が冒険しに行くっていう、その取り戻すために石を盗んだやつらを追いかけていくっていう話になってて、だから敵がいっぱい出てくるんだよね、でそのロープで逃げながら敵を倒していくんだけど、武器には使用回数があるので基本あんまりその使えないので、ロープアクションで敵をかわしつつ、だちょっとメタルギアのようなその武器バンバン使うんじゃなくて避けながら進むっていうのも必要っていう、で武器使いすぎちゃうとボス戦で攻撃する手段がなくなっちゃったりするのでっていうような感じで結構むずいんだけど、 BGM がすげえいいんですよ全部。
何系なんですか、
なんだろうね、
その場面場面に合わせた曲がある感じなんですか。
もうザ・コナミって感じ、この時代の、 もう本当にこれ聞いた瞬間に、はい、あーコナミだって分かる曲なんだけど、はい、これ何の曲だっけって思ったら、だいたいアルマの奇跡ですから、もうすげーかっこいい曲ばっかりなんで、はいはいはいはい、
これも作曲者が分かる、まあコナミチーム、
そうだね、コナミ系ハクラブだと思いますけど、いやこのアルマナの奇跡はちょっとマイナーなんですけど、うん、音楽すげえかっこいいので、もうロックンロープから想像できないぐらいの進化を遂げて、はいはい、ただディスクシステムなんで、うん、エスパードリームもそうだけど、はいはい、やっぱりちょっと知名度はそんなにないっていう、
知らないけれども、ちょっと曲コラビだったらね、うんうん、なんかそのどっかでは曲が聴けそうな気がするから、ちょっとなんか探してみよう。
そうですね、はい、であとはですね、ゲームアドバンスの、はい、これ前も言ったかもしれないですけど、サモンナイト、
うん、
クラフトソード物語っていうのがあって、これはサモンナイトシリーズの外伝なんですけど、うん、サモンナイトはシミュレーション RPG で、うんうん、あのファイアーエンブレムみたいな感じなんですけど、はいはい、うん、このクラフトソード物語はアクション RPG で、うんうんうん、あのテイルズオブ何がしのような、あれの戦闘シーンってまあアクションじゃないですか。
そうですね、
で、
う
ん
う
ん、複数人がいてって感じですけど、うん、これのサモンナイトクラフトソード物語は主人公一人を操作して、うん、で敵を複数の敵を倒していくっていう、はいはい、ゲーム で鍛冶師なんですね、鍛冶屋なんですね、うん、主人公が、うんうんうん、でいろんな材料を集めながら強い武器を作って、でいあの伝説の鍛冶師になるっていう話なんですけど、これのね BGM いろいろあるんですけど、うん、戦闘バトルシーンの BGM がすっげーいいんですよ。何種類かあって、うん、通常の戦闘と、あと中ボスっていうか強敵登場っていう曲と、うんうんうんうん、あと御前試合みたいなやつがあって、はい、その鍛冶師になるライバルがいるんですね、うんうん、同じように鍛冶を目指してる、うんうん、ライバルたちと王様の前で御前試合をするっていうのが何回かあるんですけど、うんうんうん、その曲がもうねいいんですよ。もう燃え立つような、うんうんうん、この誇りをかけて戦うっていうような曲なんですね、
うんうんうん、
これがねいい曲で、で自分がこう鍛え上げた武器を持って、相手もそういう武器を持ってきますから、うんうんうん、それで一騎打ちをするっていう、王様の前でという、
はいはいはいはい、
これはすごいシチュエーション的にもあれだしという、まあ、サモンナイトシリーズ、あクラフトソード物語もシリーズいくつか出てるんですけど、うんうん、初代のクラフトソード物語が私一番おすすめで、
うんうんうん、
これはねもうシンプルで遊びやすいし、はい、あの楽しいんですよ、バトルが、
うんうんうんうん、
アクション要素が、で武器も剣と槍と斧と何種類かあって、
うん、
それ自分の好きなやつを強くしていけるので、うんうん、で相棒のその精霊みたいなやつを最初に4人のうちから1人選ぶんですけど、うん、そいつがパートナーとして一緒に来てくれるっていう、
うんうんうん、
で魔法を使ったりとかして、
はいはい、
サポートしてくれるという、
うんうんうん、
これはねクラフトソード物語、まあ、サモンナイト本編もね、
うん、
いっぱい出てますけど、
そうですね、うん、
このね、別にサモンナイト知らなくても、うん、このクラフトソード物語だけでも遊べるので、
うんうんうんうん、
初代がねとにかくねいいんですよこれが。
お、まあ、でもサモンナイトシリーズなんかその曲のファンも多いですよね、
うんうん
うん、なんか上げる人多いんで、
そうだね、
なんか私なんかやった覚えがあるんだよな、なんだろうな、なんか結構展開メディア展開も結構してましたよ ね、なんかで触れたはずなんですよ。なんでこれでもクラフトソードはやってないかな。
まあ、ゲームはアドバンスだからね、
そうそう、ハードが持ってないとっていうのがあって、
だから結構ねなかなか、いやでもこれの戦闘曲はね、はい、本当にかっこいいです。
これも作曲者って
これはね
サモナイシリーズ、これ何だった
かな、なんかね なんかどっかの会社名は出てた気がするんだよね。
なるほどなるほど、うん、
いやこれもサントラ出てないんじゃないかな、すげえいい曲なんだよね。
なんかそのゲームのそのシナリオだったりとか、あと曲だったりとか、うん、結構そのピンときたやつとかで、その同じ会社の違うゲームとかでやってて、うん、ピンときたやつって結構同じ人が作ってたりするんですよ ね、調べて、うん、大人になってから調べてみると、うん、あみんな同じ人作ってたんじゃんっていうのが結構あったりして、結構そういう話聞くとなんかあの作曲者誰かなって調べたくなっちゃうんですよね、うんうんうん、
あとですね、約束の地リビエラという、
はい、
これは、うん、前にサントラをねちょっと買ったって話をしたんですけど、 もともとワンダースワンで出てて、でそれが、ゲームボーイやんゲームアドバンスか、うん、アドバンスで出て、その後 PSP で出てて、うんうんうんうん、3機種出てるんですけど、その3種類のサントラを私はようやく少し前に手に入れて、まあ、それぞれあの味があっていいんですけど、うんうん、私はあのゲームアドバンス版を遊んでたんで、うんうんうん、アドバンス版やってたんですけど、このスティングっていう会社のゲームで、これね BGM がねすげえ全部いいんですよ。これもほんとサントラがちょっと高騰してて、はいはい、品切れでずっとなくて、うん、うわーこれ欲しいってなって、うんうんうん、であの欲しいやつのなんか入荷したらメール来るみたいな設定にしててパッてきて、あーって思ってもうすぐ買って
すげ
これだっていう。
いやでも買うべき人に買ってもらえてよかったですよ ね本当に。
本当この約束の地リビエラはね、はい、まあ、もちろんゲームも面白いし、うん、シナリオも良くて、うん、まあ、BGM がとにかくねかっこいいんですよ。
うん、
まあ、あの、まあ、RPG シミュレーション RPG かな、いろいろその主人公をはじめ何人かの仲間と一緒に、
うんうん
うん、主人公は国士天使っていう死を告げる天使なんですけど、その翼を失ってるんだったかな、
うんうんうん、
なんか聖なる武器みたいのがあって、それを手に入れるために何かを失わなきゃいけないって言って、
うんうん、
主人公のエクセルっていうのは確か翼を失ったんじゃなかったかな。でその天使がなんか話を進めていくと、実は展開が黒幕でこの世界を滅ぼそうとしててとか、うん、なんかそいつらとも戦わなきゃいけなくなるみたいな感じの話。
おお、バルキリープロファイルとかが好きな人は絶対好きそうな、う
ん、そうで国士天使のエクセルのなんか先輩みたいな国士天使もいて、うんうん、最初そのそいつと一緒に戦ってんだけど、うん、後々敵対するみたいな感じの展開もあり、
ほうほうほうほう、
その仁義みたいのを持つ2人で戦わなきゃいけないみたいな感じのなんか、はいはいはい、そういう展開もあり、
よろしいですね。
これはね、リビエラ今なんだろうな、 PSP なのかな、
PSP、 でも PSP もねなんかできなくなってきちゃったから、
これはね本当に面白い ね
設定もいいし、うん、曲もいいって言うんだ
から、ね、そうなんですよ。なのでぜひ遊んでいただきたいゲームですね。
いいですね。結構やっぱ知らないタイトルが多い。
そうだね、うん、だから今回ちょっとあのドラクエ FF ではなくて、
うんうんうん、
なんかみんなあんま知らないけど、
うんうんうん、
いい曲っていうのをちょっと紹介させていただいたので、
ちょっとこれ早速この収録終わったら聞かなきゃ、ね、
ぜひ皆さんもあのこの曲がいいというのがあれば、うん、ぜひ教えていただきたいと思います、
うん、
ということで本編でした。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は12月の25、26、まあ、クリスマス、に、うん、水戸芸術館で、ミュージカルの方に出させていただきます。目指せミュージカル水戸黄門というお芝居で、まあ、いろんなジャンルのプロたちと一緒に、水戸光圀の若い時 の、
うん、
あの物語を演じるという話になっておりますので、ぜひぜひ、来てください。チケット発売中でございます。第1部があのそのお芝居で、第2部はそれぞれあのダンスだったり三味線、津軽三味線だったりあのライブだったりとか、まあ、いろんなやつが見れるので、
うんうん、
一気にこう結構お得な回になっておって、うんうんうん、3階席もあるんですけど結構あの売り切れちゃうので、うんうん、あのぜひぜひあの発売してるうちに買ってください。よろしくお願いします。
いいですね。その、うん、1部がお芝居で、二部が歌謡とかっていう、
ダンス、歌謡、演芸ショー、
もう伝統、駒劇とかね、
そうそうそう、歌舞伎座とかね、魔術ショーもありますから、
今回。おー、いいですね、
うんうんうん、
いやあの手のやつをさ、
はいはい、
小間劇で、うん、サブちゃんのやつとか
言ったら、はいはいはい、
そう前半はその時代劇があって、うん、
でゲストありでね、
そうそうそう、で後半が北島三郎大いに歌
う、ね、うん、私大好きなんですよ。この間も明治座に行ってお芝居見てい
い、ね、
ゲストが三川健一さんだったんですよ。で 歌ってくれてシャンソンとか歌いっぱりやっぱり大御所の歌って、
ね、
こんな近くでなんかいい匂いすると思ってすごいうっとり消えちゃって、
本当にねサブちゃんの歌とか、うん、まああんま祭りぐらいしか知らないけど、うんうんうんうん、初めて聞いてもうわーすげーっていう、
いや本当にいいんすよあのねスタイルは、うん、あの結構その合間にあとはあのお弁当とか予約しておいて、ね、食べたりとか、
うん、いわゆる幕の内弁当ですね。
そう本当に幕の内でものあの生活をね、まあ、結構若い時からしたくてあのちょっとお芝居に行ってて歌舞伎座とかもね、うんうん、あのお弁当予約しといて、
いいねいいね、
もう初めてやった時とかもう本当なんかもうセレブセレブと
思っていや藤田誠さんのやつ
もさ、うん、いいっすね、もうやばい
見学商売があって、はい、後半は藤田誠さんの歌謡ショー、もうねあの歌なんて、はい、聞いたことなかったんだけど、はいはい、もう結構最前列にいて、はい、あのそちらのお若い方、うん、僕が昔アイドルだったことは知らないかもしれないですけどみたいなんで、はい、おじさんはアイドルだったんだよって言って、うん、で歌って、はい、うわーすげーいいみたいな初めて聞いた曲だけどすげー感動するみたいな、
初めて聞いた歌でもやっぱりいいんすよね。いやだからやっぱりあのそういう贅沢な暮らし
そうだねぜひそういうのがねできるように
そうやってると毎日劇場で芝居やってるのにお前また芝居見に行ってんのか休みの日にってすごいあの上の師匠方から言われるんですけど、
いやでもねいいですよ
お弁当うまいし、ね、みたいな、
なので皆さんもそういうことをたまにはやってみると ね、
おすすめですよ、
いいのでね、うん、あの行ってみてください、うん、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということでありが
太陽ホエールズ